ムンパレトゥースデイ、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナウレンです。ムンパレチューズデイ第1週、その日の天使。この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストを迎えしてます。番組名は小説家で放送作家であった中島ラモさんのエッセイから来ています。まあ日々生きてるとですね、心が折れる瞬間も多々あるかと思うんですけども、この番組を聞いて新たな視点、生き方、考え方を知ることでリスナーの皆さん、世界観が広がって少し心が軽くなったりする、そんな風にこの番組が皆さんにとってのその日の天使になったら嬉しいです。まあ、私にとってはですね、アートを見ることだったりとか、アートに触れる体験が自民党のその日の天使になっていることが多いんですけども、今回はですね、アート作品を生み出しているアーティストの方々を2人相模原からお迎えしてます。お一人目がですね、スーパーオープンスタジオネットワークの代表で、相模原にあるピンプスタジオのメンバーでもある、そしてアーティストでもある吉岡千秋さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、吉岡千秋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてそのオープンスタジオネットワークのメンバーでもあり、同じく相模原のスタジオアトリエボイスを創作の拠点にしているアーティストの堀江一馬さんです。
堀江です。よろしくお願いします。
堀江さんはね、絵画造形教室のアトリエクマも主催しているということで、ちょっとその辺のお話も聞かせていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
それですね、まず吉岡さん、スーパーオープンスタジオネットワークってのは何なのかっていうのをちょっとリスナーの皆さんにご紹介いただいてもいいですかね。
はい、まずですね、スーパーオープンスタジオっていうイベントが毎年秋に相模原市で行われてるんですね。でそれは何かっていうと、うん、そのアーティストが制作するスタジオっていうのが相模原とか、あと八王子町田にはいっぱいあるんですけれども、それを一斉にオープンしていろんな人に来てもらおうっていうイベントがスーパーオープンスタジオです。でスーパーオープンスタジオネットワークっていうのは、そのスーパーオープンスタジオに参加しているアーティストたちの何ですかね、共同体の名前です。
なるほど。このなんかいろんなスタジオがあるっていうのは、別にこうみんなで示し合わせてそういうスタジオがあるってことじゃなくって、いろんなところに自然発生的にスタジオができてたと。
そうそう、はい、はい、そうなんですよ。みんながそれぞれ、制作を続けたくて、例えば彫刻やってる人でも、うんうん、絵画やってる人でも何でもいいんですけど、美術の作品が作りたくって、じゃあ一緒にスタジオ借りようっていうことになるんですね。で相模原で、倉庫とかなんか大きい倉庫とか借りて、そこで制作をすると。でそれが各々やってるところを、2013年からですね、本格的にスタートしたんですけれども、せっかくこんなにいっぱいスタジオがあるんだから、もう一緒になんかやろうよみたいな感じで始まったのがスーパーオープンスタジオです。うんうん、
なるほど。はい、あれですよね、もともとこの辺のエリアには多摩美とか東京造形大学とか女子美とかオビリン大学とか、いろんなそういうなんかね、美術系の大学が集合してて、うん、皆さんやっぱりあれですよね、こう美大で勉強してても、もう卒業したらいきなり外に、うん、追い出されてしまうわけで、そこでねやっぱり自費でスタジオ借りるのは大変ですもんね。
う
ん、
そうなんですよ。なのでやっぱり何人かでお金を出し合って大きな場所を借りて制作するっていうのが、割と初期のアーティストの活動としてはスタンダードといいますか、はい、になりますかね。
いや、いい取り組みですよね。うん、堀江さんは結構あれですかね、このネットワークのメンバーになってから長いんですかね。
あ、そうですね、一応そのスタート時から、まあ、参加 し続けてはおります。はい、
2011年頃でしたっけね、堀江さんが参加されたのってね。
2011年からそのアトリエボイスっていう、その共同スタジオに所属はしてるんですけど、まあオープンスタジオは、まあ、2013年からだから、まあまあその2013年から、はい、オープンスタジオは参加してますね。
なるほど。そのオープンスタジオね、先ほどの話だともう10年 そうなんです。
今年で10周年を迎えます。
お、素晴らしい。なんかちょっと早速ですけど、なんかその10周年を記念して何かイベントとかあるんですか？
今年はですね、まあ10周年をイベントして、実はあのラジオ番組が、
お、
はい、始まりまして、もう実は始まってるんですけれども、 FM 相模という、はい、ラジオ局さんで、8回限定なんですけれども、スーパーアートレイディオというラジオ番組をやっています。でこれはどんな番組かっていうと、そのスーパーオープンスタジオネットワークというその共同体が、アーティストがもう100名以上多分いるんですけれども、その中から、まあ、ゲストとして何人かを呼びして、そのどんな制作をしているのか、どんな作品を作っているのか、聞いていくっていうラジオを、はい、やっています。
はい、これは、どうやって聞けばいいんですかね？
お、ですね、FM 相模を聞くには、FM 相模さんの、まあ、ウェブサイトに聞き方が載ってるんですけれども、FM プラプラっていう専用のアプリをダウンロードしていただくと、
はいはいはい、
そのどのエリアからでも聞くことができます。で放送が、毎週土曜日の10時30分、夜の10時30分からなんですが、その時間に FM プラプラというアプリを開くと、聞くことができます。
あ、なるほど、はい、なんか他にでもあれですよね、確か、スーパーオープンスタジオさんって YouTube の専門チャンネルなんかも使ってらして。
あ、そうなんですよ。もう2020年に実はオンラインコンテンツを始めまして、それまではやってなかったんですけれども、そちらで、動画の方で、まあ、やっぱりそういうアーティストの魅力ですとか、スーパーオープンスタジオってどんなことやってるのかっていう配信を始めて、で専門のチャンネルがありますので、そちらで、そのラジオの収録の様子も、はい、配信しています。
じゃあちょっとね、あのアプリで、あのその放送日に逃しちゃった人はね、 YouTube で後から見ることもできるということで、あのそのなんか YouTube チャンネルの方に、なんか堀江さんとかもね、なんか実はあのインタビューされてた過去の映像なんかもアップしてて、私もすごい面白いなと思ったんですけど、
そうそうあ、僕はまだ見てないけど
見てない
でもどうですかね、堀江さん、あのこういうなんかあの活動って海外とかでもあったりするんですか、ご存知ですか？
まあスタジオビジットって、まあ、あのアーティストのスタジオに、まあ、お客さんを呼んできて、うんうん、その招いて美術の話をするっていうのは、うんうん、まあ、海外ではかなりオーソドックスなスタイルで、なんか割と日本はちょっと閉鎖的だけど、
うんうん、
海外はもうガンガンあのお客さん来てって感じでやってるイメージですね、
うん
う
ん、
は
い、らしいので、なんかそのコレクターとか、あとギャラリストの方々とか結構、あの自分の制作場所に招いて、そこでいろいろ話が、はい、進んだりとかっていうのは海外の方がよくあるイメージですね。
なるほど、
はい、
なんかね、でも日本で、今現在何でしたっけ、スタジオが20以上あるんでしたっけね、今年。
この、はい、相模原のスーパーオープンスタジオでは今年22件のスタジオが、はい、参加します。
すごい、ちなみにいつあのスタジオ開放してくるんですか？
そうですね、今年はですね、開催日が11月の11日からの5日間です。11日12日の土日、13日の月曜日と18日19日の土日の5日間が開催日となっていて、まあ、スタジオによってその日に空いてる空いてないっていうのが実はあるんですけれども、そちらの方はちょっとスーパーオープンスタジオのウェブサイトですとか、ちょっとチラシがあるので、そちらをチェックしていただければと思います。
これはあの一般の人は、自分が車持ってたら行けるんでしたっけ、それとも普通になんかその日だったらいつ何時に行ってもいいんですか？あとはなんかバスツアーとかもあるってことですよね？
あ、そうです。その5日間の開催日の、スタジオ公開時間というのは、午後の1時から6時になっております。なのでその時間に、入場は無料ですので、ふんふん、自分の行きたいスタジオを、そうですね、22件あるので、どのスタジオにまず行きたいかなっていうのをちょっと考えてもらって、でそこに直接訪ねていただくという形ですね。まあ、もちろん車で行ってもいいですし、ただスタジオによってはちょっと駐車場がなかったりですとか、うんうん、近くのパーキングに停めてもらわなければいけないことがあると思うので、うん、そちらはちょっと各々で、はい、来てくださる方でちょっとどうにかしてもらいたいみたいな感じで申し訳ないんですけれども、はい、
わかりました。じゃあなんかその来たい人はウェブサイトを見て、そこからもしバスツアーで回りたいって人はそこから申し込んでもらってって感じですね。
そうですね、
カテンとカゴっていう風に分けてるってことです
ので、はい、実は11月1日からそのバスツアーの予約というのも行っていまして、はい、でバスツアーっていうのはその1回乗ると大体3軒から4軒くらいのスタジオを回ることができるんですが、 その日によって回るスタジオも違いまして、そちらの方もまあウェブサイトでちょっと確認して申し込んでいただきたいなと思います。はい、
なんかさっきねちょっとちらっとご紹介してもらったんですけども、大体どんな物件があるんですか。例えばなんか堀江さんがいるスタジオボイスとかっていうのはどんなとこなんですか。
そのちょっとすいません間違ってたらもともとはそのまあミシンの工場だったっていうふうに聞いてて、まあ、その後美術予備校になり、まあ、そこ のスタッフだった方が、まあ、スタジオとして美術予備校がなくなった後にそのスタジオとして構えたっていう経緯を聞いておりますね。
はい、何人ぐらいのメンバーさんがいらっしゃるんですか。
今は10名ほどですかね。
結構大きいですね。
はい、
どうですか、なんかメンバーになってなんかいいこととかありましたとか。
そうですね、まあ床とか壁とか、うん、まあ汚しても怒られないとか、
うん、
作品作りっぱなしでまた次来れるとか、
うんうん
うん、まあそういうのはやっぱりいいですし、まあたくさんの人とつながる、まあ、チャンスっていうのも要はメンバーでお客さんもシェアできますんで、うん、そういうメリットもあるかなっていう気がしてますね。
なんか結構作家さんってある意味こうお互い、まあ見方にもよるんですけど、ちょっと同じ美術業界の中でこう競い合ってるところもちょっとあるじゃないですか。そういうのはあんまないんですかね。やっぱり皆さんこう割とコミュニティ意識が強いというか、結構みんな協力し合ってこうギャラリーさん紹介し合ったりとか、そういう感じなんですか。お互いのなんか展示があったら見に行くとか。
僕は割とオープンな感じですけど、
うんうん、
まあそれは人によるって感じですかね。はい、
あと世代によっても変わってきたなという感じはありますね。
うん、
その私今30歳くらいなんですけど、
はい、
まあ上の世代とか私と同じくらいの世代の人はやっぱりそのライバル意識というか、
うん、
まあ個々の展覧会ですとかその作品活動っていうのは、まあ、個々で頑張るっていうスタイルがベーシックだったんですけれども、
うんうん、
やっぱりもうちょっと下の世代、
うん、
今20代くらいの世代になってくるとちょっとみんなでこうやっぱりそういう情報のシェアですとか、
うん、
なんかスタジオじゃあ公開していろんな人来てもらおうよみたいな、そう共同意識みたいなのは結構強いなっていうのはなんとなく感じてます。
あ、じゃあなんかあれですかね、スタジオによっては結構作品公開をこのオープンスタジオの時だけじゃなくてもやってたりとかもする
ってことですか。っていうスタジオも中にはありますね。はい、
なるほどね。そっか、でもあれですかね、やっぱり皆さん一緒にいるとあれですか、画材のシェアとかなんか、うん、なんかでもさ横でさ他の人が創作してるの見てるのって結構なんか気になったりとか、でもお互いいい刺激なんですか、どうなんですかねその辺、堀江さんとか。
僕は他の作家とは制作の時間が結構違ってて、朝5時とかすごい早く行ってて、なのであんまり他の作家さんと制作のタイミングが被るってことはあんまりないんですけど、どうですかね、僕はあんまり他の人いても気にならないですけど、
うんうん、
やっぱり作家さんによってはそのこう話しかけないでって感じでこう、うん、ヘッドホンしてやる方とかもいるし、はい、
あ、それがまあある意味一生児というか
そうですね。
なるほど。スタジオメンバーにはどうすればなるんですか。
僕のところは、まあ、メンバーが一人欠けた地点で広く募集をかけて、
うんうん、
でまあその応募していただいた方と簡単な面接をして、まあ大丈夫そうだなって思ったらメンバーになってもらうっていうかそんな感じですね。
多分大体どこのスタジオもそんな感じかもしれないです。私が所属してるピンプスタジオもそうで、
うんうん、
あ、空きが出たなと思ったら、うんうんうん、まあ各々の個人個人の SNS でちょっと今空いたんですけどなんか使いたい人いますかって告知をしたりですとか、このスーパーオープンスタジオの時期にちょっとその今後卒業する美大生とかになんかこう声をかけてどうみたいな感じで、ちょ地道なんですけど、
はいはい、
ちょっと広報活動みたいなのをして、
うん、
で実際に会ってみてこのスタジオに入れるかどうかみたいな、はあ、今いるメンバーで話し合って決めていくっていう感じ。
それ何なんかこう相性というか、
それもやっぱり多分ありますね、うん、その一緒にうまくやっていけるかどうかっていうのも多分若干 あるはあるですね。
でもね、吉岡さんも堀江さんも結構長いですよね。だから今のスタジオが合ってるっていうことですよね、ある意味。
そうかも、うんうん、なんとか周りの人が合わせてくれてるかもしれない。
どうですか、でも相模原ってどんなとこなんですか。お二人も結構地元ね、なんか長いと思うんですけど。
相模原、そうですね、僕3歳からずっといるんですけど、はい、まあ僕が住んでる地域は工業地帯と、まあベッドタウンというか、その住宅街がすごくこうきっちり分かれてる地域っていうか、
うんうん、
でまあその後から知ったんですけど、そういうベッドタウン化が進んだ時にその工場がまあ閉鎖して、
あ、
まあ、そこがアーティストのスタジオになっていったりとか、
ね、
そうですね、まあ静かないい街だと思いますけど。はい、
なんか私もちょっとウェブサイト拝見していったら、なんか最近できたスタジオとかってもともとお店だったとことか、あとね、さっきおっしゃってた工場以外にもなんか自宅とかあって、結構今空き家問題いろいろね、深刻化してるから、そういうところでなんかね、こういうなんか活用の仕方っていうのも今後考えられるのかなって。まあ、もちろんね、やっぱり広いスペース必要ですけど、まあ、例えば 2,3 人ぐらいのスペースだったら、そのもありえるんですかね、どうなんでしょう。
あると思いますね、やっぱりその空き家でずっとほったらかしになってる家を活用して、はい、アーティストが頼み込んで使わせてもらったりとか、そういうパターンもあるみたいです。
なるほどね、はい、結構あれなんですか、相模原市は結構応援してるんですか、こういうの活動とかって。
いやー、どうなんですかね、そんなことはないかもしれない。
本当ですか。で
もちょっと今相模原実は、
はい、
リニアカーが通るので、結構物価じゃないや、土地の値段がちょっと上がってるっていうことも実はあるんですけど。
そうなんですか。あ、でもね、やっぱりこれだけね、非常に大きなネットワークになってるからね、やっぱりぜひそういうアーティストのね、創作のなんか一大生産拠点として、
そうですね、
なんか相模原のブランディングになるんじゃないかなってちょっと私は思ってたんですけどね。それでなんかSOS のなんか動画を見てたら、 YouTube の、
はい、
すごくこう相模川とか、あと公園とかの自然がとても美しくって。
そうなんですよ、
なんかちょっとこのオープンスタジオのバスツアーもいいんだけど、サイクリングツアーもやってほしいなってふと思ったんですけど。
確かに、ね、サイクリングでみんなで回ろうみたいなのもいいかもしれない、ね、結構シェアサイクルとかもあるので。
あるんですか。
はい、あります。相模原の地域も結構あるので、
はい、へえ、はい、ね、で堀江さんも今日は実はなんか自転車で、なんか駆けつけていただいて。
はい、自転車で遅刻しました。
あ、いえ、とんでもないです。ありがとうございます。ね、お二人とは、まあ、アーティストということで、ちょっとなんかここからはお二人の、まあ、キャリア編成というか、まあ、そういったこともお聞きしたいなというふうに思っていたんですけども、はい、堀江さんはそもそもなんでアーティストだったんですかっていう。
そうですね、僕の場合はもうそうですね、ちっちゃい頃からずっと絵描いてて、で今も描いてるって感じなんですけど、なのでそのなんていうんですかね、突然そのなんかこうアーティストっていうものになったというよりは、なんとなくずっとダラダラ続けてるって感じで、見た目とかも出てないですし、そうですね、なんか、
はい、でも美大に出てないってことは、最初は別に美術館目指してたわけじゃなくって、なんか違うものになると思ったんですかね。
はい、最初は世界堂っていうその画材屋で、画材売ってたっていうか、でそしたら、まあ、画材の使い方も詳しくなって、でどんどんその絵を描くっていうことがこう生活の中でこう中心になっていったというか、なので、そうですね。なんか、はい、
それでなんか今でもこう続けてるってことで、なんか堀江さんの実はなんか制作してる風景が動画になったものが、相模原市のでしたっけね、なんかYouTube のチャンネルに載ってたんですけど、ちょっとそれ見てすごい面白いなと思ったのが、堀江さんほぼ毎日スタジオ使ってるんですよね。なんか、
そうですね、ほぼ毎日こう、まあ大体同じくらいの時間に行って、まあ最初にコーヒー入れてみたいな、結構ルーティーンな感じで、そのずっと制作を 続けてますね。
あ、そう、それであれですよね、あのいくつか同時並行で制作してる作品があって、それを書く時間を最初に割り振ってから取り組んでるっていうのがすごい面白いなと思ったんですけど、しかもタイマーとかつけてましたよね。
あ、そうですね、なんかなんか本当機械的に畑作業じゃないんですけど、最初はこの畑を耕そうみたいな、でこうずっと作ってると、そのある日、あれこれできてない、あ収穫だみたいな、
うん、
そんなようなスタイルで、そうですね、そのなんかこう気分が盛り上がったからやるとかそういうことじゃなく、
うん、
淡々とやるっていう、なんかそういうスタイルですね。
面白いですよね、そのなんかその制作の取り組み方っていうのが。で、何でしたっけ、なんかこう削る、あ痩せる絵でしたっけ、なんかっていう、
あ、はい、
なんかこう描いてるんだけど、中でもなんかこう周りの縁をこう削ってるような、ちょっとすごい面白い作品を作ってらしたんですけど。
そうですね、1回描くごとに周りをこう4分ずつ削っていくっていう作品のシリーズがあって、まあ描くっていうことは、その描くっていうアクションだったりとか、
うん、
それに費やした時間とか、まあ、絵の具とかの物質がこう積み上がっていくことだけど、同時にこう周りからどんどん削れて絵画自体がちっちゃくなっていくっていう、そういうシリーズで、なんかこう人が生きていくことっていうのも割とそういうものなんじゃないかっていうか、なんかこういろいろ頑張って積み上げてるけど、
うん、
自分の人生は削れていくっていうか。
なるほどね。
で、その絵が結構落書きみたいなキッチュなものが多くて、
うん、
そのキッチュさも含めてなんか人生みたいだみたいな、そんな朝5時に思ってるっていう、なんか、
いや素晴らしいですかね。あと何でしたっけ、プラ板のね、なんかこう裏にこうマグネットが入って、それをこうボンボンボンボンこう重ねていくっていう作品とかもね、作ってらっしゃいましたよね。
そうですね、そのイメージを置くっていうシリーズの、まあ、鉄のこう支持体があれば、まあ、車とか、まあ、冷蔵庫とか、
うん、
どこにでもこう貼り付けて、うん、作品化できるっていう、
うん、
そうですね、なんかちょっと滑稽みたいなイメージの、
こ
う反もして覆い尽くすっていうか、
はいはいはい、
そういう見た目の作品がありますね、はい、
うん、面白いですね。なんか削るとそれからそうやってこう置いていくっていう、
そうですね、なんか削れてなくなっていくことと、うん、反対にこうマグネットが膨張していくようなものとか、
うん、
そうですね、そういうのをまあ淡々と作ってますね。
いや、はい、面白いです。でなんか吉岡さんの、ね、作品は、
はい、
どちらかというと絵画、
あ絵画を中心に、はい、
うんうんうん、
やっております。
でね、吉岡さんすごいね、こうやって話してるととても明るい方なんだけど、ステートメント読んだらなんかこうすごい面白くって、何でしたっけなんかこうこの具象性に、うん、風景とかの具象性に苛立ちとかを覚えるとかって書いてあって、それはどういうことなのかななんてちょっといろいろお聞きしたかったんですけど、結構筆致の荒い感じでバーッと書かれてますよね。
そうですね、なんか私大学生くらいの時の記憶なんですけど、まあ、ふと夜にこう家に帰る時に駅から降りて、こう夜暗い中に電柱が一本目の前に立っていて、
うん、
なんかそれを見た時すっごい電柱にムカつくというかなんかすごいイラついて、なんかなんだろう、なんかこんなにつまらない存在のものがこの世に存在していいのかって、その電池はでもまあ電気をその送るために存在している、とてもなんていうの、便利なものであるんですけど、なんかそのビジュアルとかなんか存在感とかすごい、そのタイミングでたまたまかもしれないんですけど、なんかイラついたりとかして、まあ、そんなことをちょっと思い出したりとかしてるんですけど、まあ、今私はそのなんか身の回りに見えるなんか風景というか情景みたいなことを、まあ手がかりにして書いてるんですけど、なんかそういう生きていく中でやっぱりなんていうのかな、なんか苛立ちとかこう不満みたいなこととか、うん、なんかうん結構昔から抱いてはいるんですけど、でもなんかそういうことって、まあ、もしかしたらこう自分のその生きることへの執着だったりとか、うん、まあ、逆に愛情みたいなこととこう表裏一体なのかなとか、憎しみを持つんですけれども、憎しみを持つってことはやっぱりその分こうそれに ね、執着する自分の心があるからだろうなとか、なんかそんなことを考えつつ、自分のその見える風景を手がかりに何か面白い絵が描けたらいいなと思ってます。
え、なんか今一番苛立ちを覚えてることは何ですか？
苛立ちを覚えること、苛立ちを覚えることか、まあ具体的はちょっとなんかそういうエピソードみたいなのはちょっと今ないんですけれども、なんかでもやっぱりそういうなんか、そうですね、私もでも堀江さんと同じように絵を描くことは昔から好きななんか少女で、そのまま美術大学に進んだっていう感じなんですけれども、やっぱりまあでも絵を描くっていうこととは別に、やっぱり芸術作品にこうやっぱりかつて救われたみたいな経験があって、やっぱり芸術が好きになったので、でなんかなんていうんですかね、そういう作品を作れたらいいなと思いますし、そのなんていうんですか、芸術作品ってそういう辛いこととか悲しいことみたいなのもこう含めて題材にしながら、それが同時に美しいっていう存在で、すごいなんか、素敵だなっていう、
そうですよね、はい、だからなんかそういった感情が、まあ、吉岡さんの作品の中で解放されてるっていうような、
そうですね、そう解放できたらいいなという感じですね、ちょっとそういう感じで、はい。
え、でお二人の作品は今度あのオープンスタジオの時にも見れるんですよね？
あ、そうですね、私はが制作してるピンプスタジオっていうところで、はい、作品も公開しますので、はい、ぜひ。
あ、何作品ぐらい見れるんですか？
どうなんだ、どうだろう、何作品くらい見れるんだろう、 4,5 作品くらいは多分 はい、あると思います。
え、
はい、
吉岡さんの絵画、
あ、そうです、そうです、はいはい、
あ、どうですか、あの堀江さんは。
あ、僕のところは、はい、もうたくさん、
たくさん、
なんかあの適当にあの抜き出して見てもらってもいいですし、壁にも結構たくさん飾る予定で、10点ぐらいはあの展示しておく予定です。はい、
あれですよね、各スタジオに皆さんのスペース場所があって、そこで見る感じってことですか？
はい、そうですね、はい、
なるほど、そうですね、私あの以前ね堀江さん あのスタジオ行った時に、堀江さんのスペースすごくユニークで、あのプラ板が上にたくさんあったのと、あとなんか額縁のパーツがすごく大量にこうあの置いてあったの覚えてるんですけど。
そうですね、僕のスペースはもうなんか制作の現場でもあるけど、割ともうこう作品がごわっとこう凝縮されてるような感じだったり、
うんうん、
まあ道具とか関係ないものも含めて、
うん、
まあかなりごちゃごちゃしてるところですね。はい、
ね、あのそうだ、それであれですよね、堀江さんなんかね、子供で子供相手にね、なんか絵画教室もやってるってことなんですけど、なんかあの特にそのそこで得たこととかって、何かシェアしたいこととかってあります？
得たことですか、まあ、あの相模原の西橋本というところで、はい、アトリエ熊という、まあ、4歳から小学校6年生を対象とした、まあ、絵画造形教室をやっています、今ちょっと生徒いっぱいなんですけど、なんか気になる方がいたら、あのお問い合わせください。
ありがとうございます。はい、あれですよね、なんかあの私初めて堀江さんに会った時、実は堀江さんイベントでコーヒー入れたらして、今回もコーヒー飲めるんですか、堀江さんの？
あ、コーヒーは僕がいれば、あの会期中の、12と19の日曜日は、
はい、
スタジオにいる予定なので、もうすごいコーヒー飲むって聞くと思います、誰か来たら。
ありがとうございます。はい、そうですね、堀江さん実はねコーヒーの焙煎のねお仕事も以前もなんかやったことがあるということで、ちょっとそのあたりもね、なんかまた今度あの来た時にあの深掘りできればと思いますけども、すいません、いろいろお話聞きたいところなんですけれども、そろそろお時間になってしまいました。最後になんか告知なんか最後に言ってくるとかあったら。はい、
あ、堀江さんないんですか、ないんですか、なんか展覧会とか。
あ、展覧会は来年結構いろいろ企画してるんですけど、まだちょっとたくさん、あの言えるやつはないですね。
はいはい、吉岡さん何かありますか？
吉岡さんは、まあ、吉岡さんの展覧会も来年やりたいと思うのですが、とりあえずまずはですね、今年の秋に開催されるそのスーパーオープンスタジオ2023に来ていただきたいと思います。はい、今堀江さんが言ったみたいに、そのアーティストがどんなところで制作してるのか、なんかごちゃごちゃしたいろんなものが置いてあったりとか、なかなか面白いと思うので、ぜひ相模原まで 来て見ていただきたいです。
はい、じゃあ皆さんスーパーオープンスタジオと、ネット検索してそこでいろんな情報を拾っていただいて、申し込んでいただければと思います。本日は本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。